実は聖書のテーマについて考えるときに、クリスチャンの中でいろんな意見があるということを考えなければならない。そのところから始めたいと思いますが、少なくともですね、聖書のテーマは何ですかという質問に対して4つの、人気があるという言い方おかしいかもしれませんけれども、4つの答えはよく聞きます。その一つの答えは、聖書の中心的なテーマ、聖書のストーリーの中心は贖いという答えであります。私は他の話の中で聖書全体の構造について話したときに、創造、堕落、救いという3つの言葉で聖書全体の話を説明しました。そこで堕落、そしてその創造、堕落というその2つの部分が、創世記の1章から3章の6節、3章の少し後のところまで行って、創世記の4章から終わりまでは救いの話、つまり贖いの話である。そういう意味で聖書全体のテーマは贖いというように答えても別におかしいということはないということは言えると思いますが、同時に聖書全体の教えの中で全ての教えは贖いというテーマに結びつくということは、簡単にできるものだとは思わない。そして単に贖いという答えは足りないと思います。それは他の答えを聞けばよくわかると思います。例えばですね、2番目にもう一つよく聞く答えは、聖書の中心的なテーマは主イエスキリストご自身である。新約聖書の中でこのことを指す聖書の箇所もあります。ルカ福音書の24章のところです。そこで主イエスキリストは復活しました後で二人の弟子に会いました。その二人の弟子はエメオという村に行く途中でありましたけれども、主イエスキリストは近づいてきました。二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかったということは16節にありますが、主イエスキリストはその二人と話していくうちに、その二人は聖書の教えが分かっていないということをキリストは言う。そして27節にありますが、それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。聖書のすべてのところからご自分についてのことをこの二人の弟子たちに主イエスキリストは教えてくださったと書いてありますよね。聖書の中心は主イエスキリストご自身であるという答えをするときに間違っていないということを思います。同時に聖書全体を読みますと、例えば箴言に書いてあること、あるいは旧約聖書の歴史に書いてあることは、どうしてどのようにして主イエスキリストについて書いてあるかを理解するのは難しい。主イエスキリストは聖書の中心的なテーマだという答えは適応しにくいところもある。何かその答えに欠けていることがあるかのような感じはします。3番目によく言われている答えはもっと広い意味を持つ答えであります。聖書は神の御国の書物である。最初は神様がご自分の御国を創造する。宇宙全体は神の御国である。そしてその神様の御国の中にアダムとエバは革命を起こそうとした。神様はそれを裁き、それを取り扱い、そして革命を起こした人類を救う道を見つける。神様はどのようにそのダメになった御国を もう一度作っていくかということは聖書の話である。そして最後に神様の御国の再建というものができる。神様の御国がもう一度建てられる。しかしアダムとエバの時代よりもその御国の状態は進んでいて、美しい熟した状態の御国になる。それが聖書の話だということを考える人はいます。このように考えますとずっと広い見方になりますが、まだ他の答えもある。そして後のところを考えますとここに欠けていることがあるということもわかると思います。そのもう一つの答えは契約という答えです。他の話の中で神様はアダムとエバに契約を与えてくださったということを説明する。そしてアダムとエバに与えられた契約を人間が破ってそして捨ててしまうような形になった時に神様は裁きを行い、ノアを、新しいアダムのような人物として選んでくださいます。ノアは新しいアダムになった時に神様はまた契約を与える。あるいはまた後でアブラハムにもモーセにもダビデにもイスラエル全体エズラの時代にも新しい契約を与える。そして主イエスキリストはこの世に来る時に本当の意味で完全に新しい契約を神様与えてくださる。聖書全体読みますと神様と人間の関係はいつも契約の関係であるということがわかります。そして人間と人間の間の基本的な関係も全部契約の関係だということがわかります。結婚の関係は契約の関係ですし、国家と個人の関係は契約のような関係ですし、地域教会と教会のメンバーの関係も契約の関係である。社会の基本的な組織は契約的な組織である。これコントラクトですね。そのビジネスの契約じゃなくて制約、自分を与える誓いをして自分を捧げるというそういうような制約契約に基づいている社会ということは聖書の社会の見方であるわけですね。人間関係も契約、人間とすべての他の被造物の関係も契約的な関係である。聖書全体読みますとその契約の概念はどんなに中心的なものか、どんなに大切なものかということをすごく感じる。同時に契約という言葉だけでも何か欠けているような感じはします。他の答えはあるのかなということを思います。今まで4つの答えを簡単に考えましたけれども、ある意味でこの答えは全部当たるということを言わなければならないと思います。同時に何か、その1つの答えだけでは足りないという感じもします。実はその4つの答えを合わせた答えを考えますと聖書の中心的なテーマというものをもっとよく把握できるのではないかなと思います。つまり聖書の中心的なテーマは三位一体なる神様の契約による御国である。2番目の答え、主イエスキリストは聖書の中心的なテーマですという答えは足りないところがあるということを言いましたけれども、それは主イエスキリストだけではなくて三位一体なる神様という言い方をしなければならないと私は思います。確かに主イエスキリストが特にその三位一体なる神様の3つの人格の中で強調されるメサイアである。主イエスキリストは受肉してこの世に来て私たちのために十字架上で死んでくださってよみがえりました。しかしキリストだけではなくて三位一体なる神様は聖書の中心的なテーマ。そしてその三位一体なる神様は契約による御国を私たちに与えてくださった。その契約による御国は一度ダメになって 神様はそれを作り直す。それは聖書全体の中心的なテーマ、聖書全体の話だということを考えたら、聖書全体の話はどのようにつながっているのかを一番具体的によく見ることができると思います。